これ以外も私の祈りはたくさん聞かれています。やけどがきれいに治ったり、大事な約束に遅刻しそうだったのが間に合ったり、ニューイヤーイベントで最高の場所で人混みに揉まれることもなく帰りまでスムーズに帰れたこと、ブログ上で知り合った、特定疾患を患っている女性のために祈ったら2日後のブログに2年ぶりに薬が減ったと書かれていたことなどです。教会に来てからお祈りの内容はこのような日常の小さなことを祈っていいことにまず驚きました。お祈りといえばお願い事で一生の願いみたいなことだと思っていたからです。でもお祈りは神様との会話でコミュニケーションであり、こんな小さな祈りさえも聞いてくださる、すごく身近な私たち一人一人に密接に関わってくれる神様だと知りました。ある日の礼拝中のメッセージで気づいたことがありました。マタイの14章25節から33節、イエスは湖の上を歩いて船にいる弟子たちのところに行き、弟子のペテロも船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったが、風を見て怖くなり沈みかけてイエスに助けてもらう話のところです。牧師先生は新しいことを始めるときはこの船から出てみること、安全なところから勇気を持って踏み出すことと同じだと教えてくださいました。法事の後に聞いたお坊さんの話や、さまざまな人の体験談や、仕事のできる先輩や上司または友達も、おそらく他の宗教も人を励まし船から出てみる勇気を与えてくれます。でもその後がイエス様は違うと思いました。例えて言えば、私は今まで何度となく船から出て水の上を歩いてみました。そしてすぐに沈みかけ、船の上から家族や友人、先輩、またいろんなお話に何度も何度も励まされ、何度も立ち上がりました。そして実際には誰も掴んで助けてはくれていなかったのだと、みんな船の上から励ましていてくれただけだと思いました。イエス様は信仰の薄いやつだなと言いながらも直接手を伸ばし助けてくれます。その前だってイエス様が水の上を歩いて見せてくれます。本当に困難な時はイエス様しか実際には救えないのだと思いました。私はただイエス様を信じてついていくだけでよく、つまずいても助けてくれる、ある意味もう頑張らなくていいのだと知りました。私の今まで聞いた人の励ましやためになるお話は、私自身がすごく頑張らなければいけません。でもそういった話の方が人の心にはすんなり響き共感できます。それは当然だと思います。なぜならみんな神様もイエス様も知らないからです。でも実際にいると知った今、私の心は軽くなり、これからに希望が持てました。私はジンベエザメとコバンザメのようにイエス様に守られてついていく、イエス様を知らなかった時、ついていくだけの人生なんてつまらないって思いました。でもそうではないんです。実際に生きていくのは私自身だし、イエス様は私の祈り、つまり話を聞いてくださいます。イエス様は私の心をも考慮し、最高の道を教えてくださいます。もちろん困難がなくなるわけではないのも分かっています。困難な時がなくなったら、人は幸せが当たり前になって、幸せを幸せとも思わなくなると思うし、困難な時ほど人は多くを学び、感じるものだと思います。そういった意味でも、神様は困難な時をも愛を持って与えてくださっているのだと思います。でもその困難な時もイエス様は必ず手を伸ばし助け出してくれると今は信じられます。教会に初めて来た時、違う世界のように感じました。確かにこの世とは違う確かな希望と明るい未来がある世界でした。 そして私は思いました。私はこの世のことすら何も知らなかったと。私は宗教の枠にとらわれず、逃げずに勇気を持って真実を知ろうとし、完全に否定する前に疑いながらも知ろうとして本当に良かったと思っています。私はこれからも、この世のこと、聖書にある事実、神様についても全て真実を追求していきたいと思っています。そしてこのノンクリスチャンの時に感じたこと、クリスチャンになって間もないこの時期に感じた初心を大切にしたいと思っています。ありがとうございます。長く聞いていただいたんですが、今私がこの時と、今1年ちょっと経って、何を思っているかをちょっとだけ話したいと思います。まず、私は本当にシドニーの聖書学び会では本当に無口でした。本当に喋りませんでした。もともと人見知りするっていうのもあるけど、肯定も否定もせず、質問もせず、質問されても意味分かんなくて答えに悩むこともありました。自分でもよく救われたなって思います。そしてでも私はキリスト教を重く考えていません。自分の力だけで頑張らなくていいと知ったからです。だから自分の性格もイエス様に変えてもらおうと考えています。そして自分も少し頑張ろうと思えるんです。でクリスチャンの人たちは、私が言うのもあれですが、私で言うこの iPod のように神様がいると心から言えるものを持っていますか？持っている人が多いと思いますが、もし物足りないとか心もとないと感じる人はぜひ祈り求めてください。必ず、あなたが分かるように、神様がその人に分かるように教えてくれると思います。なぜ私がこれを言いたいかというと、やっぱり信仰は揺るぎやすいものだと思うからです。実際に自分も揺るぎそうな時はあります。でも思うんです、神様がいるのかって言われた時に、この出来事は私にとって神様がいたっていう証拠です。でこれは本当に私にしか多分わからないと思うし、でもそれは私に神様が教えてくれたものだと思うし、この事実がすごい支えになっているので、ぜひ皆さんもそれを持っていってほしいなと思います。そして不安な時は祈り、またみんなに打ち明けて互いに支え合いたいと思うので、ぜひ私のことも支えてください。はい。そしてノンクリスチャンの人は、いつか、心の扉を開き、イエス様を受け入れられるように祈っています。この間美穂先生とともこさんと学び会の時に、その話をしました。イエス様はあなたの心の扉の前で、ノックして待っておられます。でイエス様はこじ開けることはしません。あなたが開けることを待っています。で、私はイメージしました。その話で、これは私のイメージです。神様はあなたが誕生した時にすごく喜んでおられると思います。なぜなら聖書を読めば神様がどれだけ人間を愛しているかが分かるからです。だから全員に誕生した時かギフトを贈ろうと神様は考えます。でも天の国とこの世では罪のおかげで隔たりがあるので、神様は直接届けることができません。なのでイエス様に頼みます。イエス様しか天と地をつなげる人はいないからです。イエス様宅急便はあなたの心の扉の前で、神様のギフトを持って、ピンポンだけ押します。でもこじ開けません。神様に言われたからです。イエス、私は人にそのギフトをしっかり受け取ってほしいんです。だからイルスを使われても無理に入ってはいけません。なぜなら人は無理やり入ると110番するかもしれないし、追い返されるかもしれないし、アメリカとかだったら撃たれちゃうかもしれません。何より 大切なのは二度と開けてくれなくなるでしょう、そして不在票を入れて戻ってきてもいけません、開けてくれた時誰もいなかったら、悲しませてしまいます、まあ、そんな感じで神様はイエスに頼んだと私はイメージしますそしてイエス様は、まあ、忠犬ハチ公のように私たちの心の扉の前でずっと待っていてくださいます。本当は私たちがハチ公のようではならなきゃいけないのに、イエス様が最初にそうして待っていてくださいます。実はだからクリスチャンじゃない時もずっと私と共にいたんだって私は思っています。だから私が辛く悲しく、傷つき泣いた時も、全てご存知だと思います。その時イエス様は、癒してあげたいのにできずに一扉の外で共に泣いていたと思います。私は半信半疑で、心の扉を開けました。今言った通りクリスチャンになりたくない思いもあったのに、それでもちょっとだけ開けたんです。きっと全然イエス様が入ってこれないちょっとしか開けなかったと思います。でもそれでもイエス様はこじ開けず、自分が怪しいものではないと話してくれたんだと思います。少しでも開けたので声もよく聞こえてイエス様を知ることができたんだと思います。そして完全に開けることができたんです。勇気を持って扉を開きたいと思ったら、ぜひクリスチャンの人たちに教えてください。ローマ10章10節、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。扉を開くには口で告白する必要があります。その方法をクリスチャンは教えてくれるでしょう。最後にイエス様の言葉でヨハネ20章の27節、イエス様は言います。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。信じなさいと言わずに信じるものになりなさいとおっしゃっています。以上です。ありがとうございます。